じゃないよ。今から、第2部いきます。その42の第2部ね。うん、いきます。今日、もしかして聞いてはって気になってる方がいたら申し訳ないんですけど、私がカサカサカサカサ、もう、なんか、こういう音さしてる。あとなんかちょっと、なんか口くちゃくちゃくちゃくちゃって言わせてるって言うので、ごめんなさい、聞きにくいとか思ってある人がいてあったらごめんなさい。申し訳ないんですけど、私がね、これよくね、これ、スーパーとかのお寿司コーナーに並んでる甘酢生姜ってあるでしょ、パックに入ってるやつ。あれをね、手に持ってる、ながら、持ちながら話してるからなんですよ。ごめんなさい。で好きなんです、これが。甘酢生姜が。で、はい。ちょっとそれをね、握ってるから、唾液がブワー出ちゃって、ごめんなさい、すいません。そんなものを持ちながら、たまに口に入れながら話すとは何事だって、怒られるかもしれんけど、ごめんなさいね。はい。勘弁して。はい。これね、はい。次やない。続けて、メールいきますね。次のメールはね、ブーキチさん、つうこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、ブーキチです。前回の、続きです。なんかすでにネタバレみたいなんで刑事ドラマ風にしてみました。かっこ長文すいませんって書いてある。大変やけど、いきますよ。連歌城ね、はい。登場人物、鶴子刑事。容疑者、ブー吉。重要参考人、連歌城。これね、登場人物の説明とこにね、鶴子刑事、銭形警部区長でって書いてあって、連歌城、できるだけ可愛らしい区長でって書いてあるので、どういうことってなるでしょ。連歌城、可愛くとかって言っても、いいねんけどね。はい。すぐに突っかかりたくなる。悪い女から。はい。じゃあ行きますよ。これでも、ちょっと、銭形警部長ではちょっと言われへんかな。ちょっと、扉の向こうに子供たちが向こうで遊んでるから、ちょっと言われへんから、ちょっと普通に読みますわ。冷たい感じで。鶴子。またお前か。前回しょっぴいた後、もう金輪際しませんって言ってたじゃないか。ブー吉、刑事さん、今回は濡れ衣ですよ。だいたいなんで今回呼ばれてるんですか、あくまでお白を切るつもりか、やってないものはやってないですもん。鶴子刑事。じゃあこれはなんだ見てみーと。鶴子刑事はいつの領収書を出す。ブー吉、これは先日いた北京出張の領収書じゃないですか。これがどうしたんですか、鶴子刑事。まず日にちを確認しろ。4月25から28で間違いないな。ブー吉。はあ、だからどうしたんですか。鶴子刑事。ということは、間違いなくその日に北京に行ってたんだな。ブー吉。何度も言いますが、だからどうしたんですか。鶴子。蓮華という女性に心当たりがあるか。ブー吉。ん?誰ですかそれ。かっこちょっとうろたえ。鶴子。本当に知らんのか。ブー吉、知りませんよ。目が及ぶ。はい。鶴子。蓮華城から告発状が届いているぞ。これからそれを読むぞ。告発状。1月に宿泊されたブー吉さんを久しぶりにお見かけし、声をかけさせてもらいました。実はその前の宿泊でもお見かけしており、何度も当ホテルをご利用いただいていたのは存じ上げておりました。私は3月に当ホテルのマッサージのチーフを任されることになり、久しぶりにブー吉さんをお見かけしたので、いても立ってもいられず、退勤後ではありましたが、ブー吉さんのお部屋を訪ねさせていただいたのです。ブー吉さんもチーフへの昇格についておめでとうとお祝いの言葉をかけていただき、お互いの近況をお話しさせてもらいました。1時間ほど経った時、ブー吉さんが、最近まだ肩が凝るんだよね、とおっしゃったので、今日はこっそり無料でマッサージしてあげましょうか?と言ってみました。鶴子刑事。 ここまでのところで思い当たることはないか。ブー吉、すいません。天下城は知っていました。ですが、ただマッサージしてもらっただけですよ。信じてください。鶴子刑事、お腹減ってるか？カツ丼食うか？お前がカツ丼食ってる間続きを読むぞ。はい。ということで告白文の続き。ブー吉さんが裸になり、私がマッサージをしてあげました。確かに肩や腰のあたりがコリコリしていたので、優しくマッサージをしました。疲れている体のようでしたので、せめて性欲だけでも元気になるように、うつ伏せの時にお尻や内股の性欲を高めるツボをマッサージしました。特に内股のツボの時は、金玉袋をかすめながら丁寧にマッサージさせていただきました。仰向けになった時、ブーキさんの男性自身が大きくなっていたのは分かりましたが、体の前の方にもマッサージのツボがありますので、そのままマッサージを続けました。ブーキさんの両肩のツボをマッサージするとき、お腹の上をまたいで両肩を同時にマッサージすると、ブーキさんが胸を服の上から優しく揉んできました。鶴子刑事。ここまでで何か言うことは。ブー吉、いや、ちょっと出来心で、ちょっとだけ触っただけですよ。鶴子刑事、タバコは吸うか？ブー吉、いただきます。かっこ冷や汗だらだら。告発文の続き。ブー吉さんに胸を揉まれても構わずに両肩のツボをコリコリとマッサージしていると、次第に服の中に手を入れて胸を揉み始めました。私もだんだん気持ちよくなり、はぁ、と、ちょっと声を出してしまいました。ごめんなさい、今ちょっと私笑い声が入った。ごめん。私の上半身が、ね、ブーキチさんに傾き始め、ブーキチさんが私を引き寄せました。そこでキスをしている間、ブーキチさんは服の中で私の背中に手を回し、ブラを外しました。鶴子刑事。何か言うことは、ブー吉。いや、そんなこともありましたかね。ははは。告発文続き。キスをしていて、私も体がいても立ってもいられなくなりましたが、チーフになった私です。ここでビジネスを成立させなければなりません。ブー吉さん、いつまでここに泊まるんですか？27日までだよ。今日はゼロ元でいいので、明日から毎晩マッサージで私を呼んでもらえませんか？いいよ。これで商談成立です。性欲を高めるツボを十分刺激したブー吉さんと、朝の3時ぐらいまで何度もセックスしました。お互いの上の口から下の口まで舐め合い、ブー吉さんの指攻めでシーツをぐっしょりさせ、何度も。コンドームはブー吉さんが持っていました。おそらくこうなることを予想していたんですね。その日の仕事が終わっていた私は、そのままブー吉さんと同じベッドの中で眠り、ブー吉さんが起きて朝食に行くときに一緒に部屋を出て帰宅しました。鶴子。あれほど外で手を出すなって言っておいたのに、またやったんか。ブー吉、すいません、申しませんから許してください。ね。ということで、長かったですけど、まあ、結局やってたんですよね、ブキさんがね。うん。僕は鶴子さん一筋ですよって言いながら、ブキさんは、廉価嬢のことが結構好きなんですよね。いいんですよ。そんないいんですよ。やっぱり。はい。わかってるから。うん。はい。じゃあ、まあ、いつもの松山千春の言葉をお願いしますということなんでね。知恵があるやつは知恵を出そう。力があるやつは力を出そう。金があるやつは、金を出そう。自分には何も出せないよっていうやつは元気出せっていうことですね。はい。ブー吉さんも元気は出してもいいけど、別のやつは自分 だけで出したらいいと思う。廉価状を使わずに。なんか、何言うたんか今ようわからへんかったね。意味のわからんこと言ってしまったね。はい。そうか。ってことはまた、廉価状のとこに行くんやな、ブー吉さんは。きっと、また出張やとか言うてはったから、そうに違いないな。出張のお供に、わーわーがあったらとか言わはる割には、なかってもええねん。廉価嬢がおったら。 はい、はい、いいんです、いいんです。いいんですよ。はい。いいんですよ。はい。いやー、面白い、面白い。まあね、はい、いいんじゃないですかね、でもね。別にいいと思うねんけどな。はい。私はそんな冷たくないからじゃなくて、いいと思いますよ。はい。じゃあ、また今度の出張でね、ブッキさんが何をしてきたかっていうのを、報告してもらいたいですよね。はい。もう大概電化場のことも皆さん覚えたんじゃないかなと思いますよ。他のリスナーさんも。じゃあ次行きましょうか。頑張ってネタ作りをしました。久々の風俗店ですかって。そんな、頑張ってネタ作りせんでもいいんですよ、そんな。はい、あ。うん。ボイム99さんです。前回の41回は母乳についての長々トークありがとうございました。なんだか興奮しちゃいましたよ。ツルマニアリスナーの皆さんにおっぱいのうまい飲み方まで教えてあげちゃって、ますます狙われちゃいますよ。ははってね。ツルコ姉さんの母乳トークの、時、あった、お子さんに母乳あげてた頃のえげつなく大きくてガチガチだったおっぱいの頃の鶴子姉さんにものすごく会いたい。惚れちゃいました。もう、父牛かいうぐらいのね、父やったって時でしょね。さて話は本題へ。この間、過去、もうだいぶ前になっちゃったかな。仕事で、札幌に出張に行っていたのですが、いつも行く飲み屋さんで飲んでいて、ちょっと飲みすぎて気持ちよくなっちゃって、久々にちょこっと風俗に行っちゃいました。最近、ここ、うずるこのわを言うておりますに、メール投稿するために、過去の私の風俗通いの思い出を思い起こし、文章にしていると、なんか最近の風俗が気になっちゃうんですよね。しかも今、札幌にいる。札幌には札幌ボーイを99がある。って思ったら、てんてんてん。同僚と飲みを終え、ホテルに帰ってきたのが、午後10時ぐらい。もちろんホテルは鈴木のど真ん中にある。札幌ボーイング99へは歩いていけるって考えていたら、てんてんてん。なぜか私は札幌ボーイング99の店前にいました。早速エレベーターに乗って店舗へ。相変わらずここの店員さんは元気が良くて対応も良い。大きい声のいらっしゃいませで、の出迎えで、迎え入れられね。ごめんなさいね。コースを選択。40分でいいかなと思ったのですが、酔った勢いで60分の、15,500円のコースを選択。店員さんにカードが使えますかって聞いたら、1割増しになりますが、使えますとのこと。そんなに手数料取られるのかと思ったので、現金で支払い。次に女の子を選ぶのですが、5、6人の本日出勤の女の子の写真が貼ってあるのですが、ユニフォームを着た状態で胸元から顔までの写真でした。昔札幌にあったボイム99は顔写真とおっぱい写真があったのですが、おっぱいの写真がないので全員 G カップ以上だし誰でもいいかと思ってお任せにしました。かっこ本当は一人だけ I カップがいたので一瞬迷ったんですが、最後に、本日はワイシャツの制服オプションサービスですが、いかがいたしますかって言われました。興味ないのでいらないと言っちゃいました。新入社員の時期ですからね、ですかね、と、あ、はい。待合室で簡単なアンケートに記入して待ちます。アンケートとは本日のプレイスタイルの質問表でした。1、攻めるタイプ、攻められるタイプ、どちらが良いですか？私は攻められたいに丸。2、1回、2回、力尽きるまで、どうしますか？私は体力に自信がないので、1回に丸を。などなど。酔っ払っていてよく覚えていません。そんな細かくいろいろ書くのね。待合室には私一人、どこかで見ているのでしょうか？アンケート書き終えた頃に店員がアンケート取りに入ってきました。うん。そしていくらも待たずに呼ばれて、ジョーとご対面。やっぱり I カップのジョーには足りませんでしたが、G カップのおっぱいの大きな子でした。部屋に入り、自分から率先的に服を脱ぎ、女の子の服も私が脱がし、早速もみもみ。シャワールームに入り、いろいろなところを洗ってもらいながらまたもみもみ。そして、洗い終わり、体を拭いてもらって、私はベッドにごろんです。 ほどなくして上に覆いかぶさってきた上と濃厚なディープキス、そしておっぱいをチューチューです。私は責められる無礼希望だったので、寝ていればジョーがフェラチオをチュパチュパしてくれたり、気上位状態でスマッタとかしてくれます。気上位でのスマッタは目の前でおっぱいがゆっさゆさして、見ていてすごく興奮します。思わず抱き寄せてまたおっぱいをチューチューです。その時私のチンポが、ジョーのおまんこにスポッと入らないかなーなんて、ツンツン頑張ってみましたが、やっぱダメでした。鉄壁のガードです。そしてパイ釣りもやってもらってパイ釣りでフィニッシュしたかったのですが、なかなかいけず、ジョーも疲れてきたみたいなので、またまたフェラにスイッチ、今度は強引にジョーのお尻を私の方に持ってきてクンニです。シックスナイン状態です。ベロベロしまくりましたよ。アナルも私の指とした後で攻めまくったら嫌がられました。ローションだらけのマンコをベロベロ舐めたので口の中がガビガビになっちゃいました。そんなベロベロやっている間にジョーの口で生かされちゃいました。その後はシャワールームで綺麗にしてもらい、缶ジュースのお茶をいただいて世間話です。この段階でプレイ時間があと10分くらいあって、2回戦目に行く力もなく、やっぱ60分じゃなくてよかったなーってちと後悔。あとジョーが、今日は生理前だからおっぱい硬かったでしょですって、私は全然硬くなかったよって言いましたけど、私の、心の中では私はもっと硬くてガサガサなおっぱいを知ってるから、それに比べればって心の中でつぶやいていました。すべてが終わり、ホテルへ一人で帰る途中、あまりにもローションが口の中に入りすぎたようで、ずっと口の中が気持ち悪く、唾をペッペッと吐きながらとぶとぶ歩いて帰りました。私の中では40を過ぎて風俗へ行くと思っていませんでしたが、いくつになっても行ってみれば良いところでした。そういえば以前メールしたこの風俗の風俗チェーン、ハレ系さんのスタンプカード、まだ健在でもらいましたよ。スタンプ20個で常連様カード新定だそうです。さすがに私はもう集めません。さてさて、本当にネタが切ってきた。次はどうしようかな。ちなみに、鶴子姉さん、生理が近くなるとおっぱい硬くなりますか？ではまたメールいたします。ね。いうことなんですけど、チッて言ってまった。ちょっと子供たちが大騒ぎしてた。生理が近くなるとおっぱいが硬くなりますかっていうのね。やっぱ張ってはきますよね。ある程度ちょっと硬いっていうか、ちょっとこうパツンというか、ちょっと張ってはきますよ。なんか時々あとチクってしたりとかする。チクっていうのがちょっとわかりにくいと思うけど、なんかちょっとあちゃちゃちゃちゃちゃちゃってなる時はありますね。ちょっと敏感になったりとか、乳首が乳首がそうか。ほんま、おっぱい好きなんやな。ブー99さんね。もう、チューチューしてはんねんもんな。いや、いいと思いますよ。おっぱい好きやっていうのもね。それはもう、いろんな性癖があると思いますんでね。はい。いいと思いますけどね。いや、すごいな。いろいろあんねんな。次。がっくん。鶴子姉さん、リスナーの皆さん、こんばんは、がっくんです。前回は2通もメール出しちゃってましたね。初めてメールを読まれて舞い上がったようです。まるで女に覚えたての中学生みたいだ。ところで、鶴子姉さんも顎の具合が良くないんですか？気をつけてくださいよ。癖になっちゃうから。そう、それ癖になるからね。まあ、最近大丈夫やけど。と、心配しつつも、今度私とシックスナインしましょうよ。お互いのチンポとマンコを舐め合って、そして二人同時に顎を外してみましょうよ。 スーパーダカの男女がベッドの上で顎を押さえてガガガガガってのたうち回る様子は光景ですが忘れられない思い出になりますよ。あ、私のチンポは太くないのでつるこ姉さんの顎を外すなんてできないだろうな。つるこ姉さん歯も悪いんですか？でしたら全部抜いちゃいましょうよ。そういればにしちゃいましょうよ。そんなお口でフェラされたら絶対気持ちいい。想像しただけでチンポ立ってきた。話変わって、なぜつるこの真夜中の保健室のコーナー勝手に作ったな。いいですよ。ガックンのチンポは火星ちゃんなんです。火星にもいろいろなタイプ形があると思うけど、要は軌道の先っちょ3分の1くらい皮から出てるタイプ。イメージとしては昭和50年代に流行った即タッチ。え、ちょっと待って、50年代に流行った即タッチ、容器からボールの頭が少し出ているあの感じ。はい、勃起時にはちゃんと頭顔を出しますが通常時は即タッチ。待って、私が学生の時もあったよ、即タッチ。こんなんやったよ。昭和50年代にも流行ったの、その即タッチって。時代は繰り返してたの？私が高校生の時もルーズソックスとかちょっと流行ってた時期だったから、あったよ、即タッチ。その時も、そういう感じだったよ。はい。まあいいんやけど、その話は。そこでナースツルコに相談なんですが、その皮の折り返し部分が炎症を起こして真っ赤に腫れる時があります。パンツに、擦れたり、陰毛を毛の間に巻き込んだ時などは、腫れているところがとっても痛い。勃起したら勃起したで、その炎症部分が、陰茎の真ん中ら辺に来るのですが、チンポの、幹に赤い線状の輪になっています。はい。その様子は、まるで孫悟空の、金庫寺。悟空が悪さをしないように三蔵法師によってつけられた、金の輪っかのようです。ヒュフってね、ナムナムナムって言ったら聞くよってしまうやつね。実際この状態で生一をすると愛液が染みる。コンドームをしても自分の出したザーメンで染みる。まさに神さんが外でバルスしないようにとガックンのチンポにつけた金庫寺のようです。まさにその通りですね。こうなったら薬を使って塗って直すしかないので、いつも使うのは原多新軟膏。これはかなり効きます。はい。ただしこれは子供たちが皮膚科にかかっていた頃はたくさんあったのですが、最近ではストック切れ。かといってこんなチンポを抱えて病院へ行くのはちょっと恥ずかしい。こんなウブで少年のような心を持つ学校に愛の手を。というわけで、原多新軟膏を気軽に入手する方法、または市販薬で似たような効果がある薬を知っていたら教えてほしいな。あ、そういえば、ツバには殺菌効果があると聞いたことがあるな。つるこ姉さんの口の中に入れて、ツバをたっぷりつけたベルでペロペロチョパチョパしてくれたら、すぐ良くなるかも。そんなことを考えていたら、またチンポ立ってきた。せっかくなんで、オナニーしてから寝ます。では、少年のような心とチンポを持つガックンでした。なるほどね。あのね、そういればにはしませんよ。あのね、いればってほんまにね、ほんまに、そういればなんかして大変ですもん、だって。そんな口でフェラされたら絶対気持ちいいんやろうと思うけど、私は割と歯を当てないようにフェラするから、ええ。割とそれは自分でも気をつけてる。ちょっとぐらいは当たって申し訳ないけど、なるべく当たらないように最大限の努力はしてしますから。そんなこと力説してどうするって感じですけど、はい。だから抜きません。はい。歯抜かんでも上手にする。何言ってんの私今。上手かどうかは、まあ、その相手にね、好みの、やられ方があると思うんで、わかんないんでね。まあ、私がいくらここで言い切ったこと言ってもダメですけど、はい。で、真夜中の保健室のコーナーね。じゃあ作りましょう、今度から。私に、真夜中の保健室のコーナーに、ね、保健室の先生に相談したいことを送ってきて、いう感じですけど、 これちょっと知りたいのは、これまずガックンはちゃんと洗ってる？これちゃんと洗えてないのが問題じゃないかと思うんですけど、洗えてるけど洗い切れてなくて炎症を起こすんじゃないかなと思うんですけど、その皮の折り返し部分にちょっとやっぱ汚れが溜まったりとか、あの自分の手でイジイジしてて、その手の細菌とかが悪さをして結局炎症を起こしてるんだと思うんですよ。だからやっぱりちゃんとお風呂に入った時はその折り返し部分をね、ちゃんと皮を引っ張ってね、綺麗に洗わないとダメですよ。うん。ね。で、綺麗に洗ったら、ちゃんとまた、あの、皮を戻さないとダメですよ。うん。守るためにも、デリケートな部分を。普段出てきてないところっていうのは、やっぱそんだけ柔らかい皮膚で、皮膚というか粘膜というかね。なんで、あの、粘膜じゃないね、皮膚か。柔らかい皮膚やから痛みやすいから、はい、ちゃんと元に洗ったらちゃんと元に戻して、汚い手で触っちゃダメうんと思うんですけど、うん。でまあもちろんあのどうしてもその炎症を起こすところはあると思う、時はあると思うので、もちろんゲンタシンはよく効くと思いますので、ゲンタシンを塗るのは一つのおすすめですけど、ストック切れしてしまったっていうことは、もう仕方がないので、一回病院に行って、ゲンタシン出してもらって、あの、おちんちんが炎症起こした時にね、一回行って、ゲンタシンを出してもらって、それをちゃんと大事に使う。ちゃんと綺麗におちんちんを綺麗に保って、なるべく炎症を起こさないで、もしもの時だけ使うようにっていうんで大事に使う。うん。もしくは、ま、そうやな。もしくは、やっぱ市販で似たようなお薬はありますよ。あのね、抗生物質入りの軟膏って多分売ってると思うんですよ。なんとかマイシン軟膏みたいな感じのやつとかね。うん。売ってると思うので、もしあれだったら普通のドラッグストアみたいなところに行って、そこに薬剤さんでいてるでしょ。で、聞けばいいと思う。うん。一番いいのはね。私とかだったらもう分かってるからきっと、薬局とかね、ドラッグストアとかの棚見て、これ後ろピッピッって見たら書いてあるからわかるんやけど、その時間とかまあいろいろ探すのもあれやから、例えば今までちょっと軽く炎症、例えば指とかね、皮膚の炎症を起こした時にゲンタシンを塗って直してる時があるんですけど、今それがない、ゲンタシン病院で出してもらってないので、そのゲンタシン軟膏によく似たお薬ないですかって聞けば、教えてくれると思うんで、それを買うといいと思いますよ。うん。まあでも極力薬を使わないで、炎症を起こさない状態を保った方がいいと思うので、まずそちらをしてほしいかなと思いますけどね。うん。汚い手で触っちゃダメよっていうことですよ。あと、唾には殺菌効果があるって、これは正しいかな？どうかな？口の中っていうのは基本的に雑菌が多いので、まあ、その雑菌っていうのは自分の体が健康な時には悪さをしない程度の雑菌なんですけど、もしかしたら そんなに綺麗でないと思うんですけど、どうなんやろ。その、まあ、殺菌効果っていうのがどういう殺菌効果のことを言ってるのかわかんないです。例えば、虫歯菌とかそういうことの話なんかもしれんけど、まあ、口の中は唾液があるから、ある程度こう、なんていうの、良好な状態を保ててるんだけど、口の中自体には雑菌が多いと思うので、だから私が唾をたっぷりつけてベロベロチューパチューパしたら、もっと炎症がひどくなるかもしれないでしょそんな汚い口なんかお前って言われたら困るよ。 けど、うん。そうですよ。だから、ペロペロチュパチュパはできないから、ね。おちんちんをきれいにしてください。あとは薬局に行ってください。なんかこれ、真夜中の技術で相談できてんのかな。あとこのメールの保健室の件っていう字がちょっと間違えてるような気がするけど。ごめんごめん、そんなこと言ったらあかんね。黙っとって分かれへんのにな。うん、あの変換が違うかもしれません。ありがとうございました、メール。はい。次ね。はい、行きますよ。メールね。こんにちは、こんにちは。最近、鶴子に振られるキャラが板についてきた。35歳、池村くんです。仲良い仲良いバッサリ切り捨てられております。それはそれを見事に切り捨てられております。切られた後、徳地くんのバカ笑いが飛んできます。彼は死者に鞭打つんです。でも、とても良いやつだったりするんだけど。切られても切られても復活しますからね。で、鶴子を生かせるまで死ねっかゴラが今年度の目標です。しつこいしつこいしつこすぎ、そんなもん気にしてられっかです。満たすなら来年に持ち越しになります。早めのご協力お願いしますって書いてるけど、私が協力したっていかれへんかもしれんや、そんなもん雪村さんの能力で。そんなこと困るやん。知らんよ。さて、もう5月ですね。お忙しいですか？はい。合間見て舐め回してますか？溜め込んでませんか？ということなんですけどね。はい。合間見て舐め回すこともなくね。はい。残念ながらね。俺はね、発散する機会を得たけども、逆に溜め込んでしまった。元 JK と朝までまぐわって射精に至らないという無念でいっぱい。もう治療を超えて何かの病気だな。こんな病気あるんすかね。そうそう、バックでついてる時に、アナルに指を突っ込んだら、ギャフーって泣きました。ちょっと面白かった。つるね、アナルする前はちゃんと干潮してますか？ではまた。書いてますけど。なんで行かへんのかね、雪村さんも。なんでやろね。なんかあるんちゃう？わからへんけど。ただ、わからへんけどね。だって行かんことはないんでしょうと思うんですけど、タイミング的なものとかそういうのがあるんじゃないかなと思うけどな。どんな病気があるのかどうかまだ私にはわからないわ。っていうか、アナルする前はちゃんと干潮してますか？ではまたってことなんですけど、してないですよ。だからさ、ちゃんと、今日はアナルする、みたいな、ことなら干潮していくんかもしれへんし、わからへんけど、そういう、前もってちょっと私アナルしてほしいですっていうんで、そういうことになってるわけじゃないからね。だから、そういうわざわざ自分の、その、腸の状態まで、きちんとしてないですもん。うん。なかったんですよね。だから、今までアナルのことをちょっとこう、いじりされた時とか。だから大丈夫なんかなって、いつも心配するやんか。これはでも、もうどうにもこうにも言われへんけど。相手のこともあるしね。はい。わかれへん、私、それ。でも、そういうのちゃんとしてないけど、いいんだったらいいし。それが相手が気持ちいいんならね。何の話よ。感情してますかの話やんか。してないです。なんでキレてんのってなるけど。はい。感情してないですよ。みんな感情するもんなんかな。そんなこと聞いてどうすんの。はぁ、次。次行きます。やねよ。キングパパさんからですよ。はい。お久しぶりです。前回の配信から鶴子姉さんも元気出てきて嬉しいっす。ありがとうございます。もう元気ですよ、すっかり。夜間ドライバーにとっては、姉さんの配信が心の友になっているので、元気な姉さんの声が癒されるのよ。メール書こうと思ったけど、すでに酔いが回って変なこと書きそうなんで、またの次回に。 パワーリスナーさんと集う会みたいなのをやりたいですね。もちろん姉さんも参加よ。帰りをちゃんとお家まで連れて帰ってあげますよ。もちろん途中でムフフ付きですがね。冗談ほどほどにして、姉さんもこれから、忙しくなると思いますが、配信はゆっくりでいいので決してやめないでね、お願いします。姉さん大好きやでーということでありがとうございます。やめないやめない。やめないよ。ごめん。今、松生姜のパック、口んこは一部だ。ごめんなさい。ぼーっとしてたから。ねえ、なんか無意識でこう、言ってたわ。ごめんなさいね。うん。はい。まあ、配信の方はゆっくりさせていただきますので、もし集う会をやった時には、ムフフなしで送ってくれないと、困っちゃうわ、私も。もう体がいくらあっても足りひんやんか。いやいや、そんなことない。うん、でも、ありがとうございます。ね、気にしてもらって。次。うさぎ隊長からです。つる子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は小5の娘について書きます。そろそろ大人になりかけの微妙な年齢なので、いろいろと気を使わなきゃなんて思っています。息子も娘も生まれた時からずっと私が風呂に入れてきたのですが、息子は小4から一人で入るようにしました。ところが、娘は一人で風呂に入るのが苦手で、5年生になったら一人で入るようにしないと、なんて思っていたところにあの地震でしたので、怖がって一人で入りたがりません。そっか、そうやね。そんなわけで今でも私と一緒に入っています。ちょっと胸も膨らみ始めているのですが気にならないようです。さて、その娘ですが、今度学校の行事で2泊3日の合宿に出かけます。小学校でも、全体での説明の後に、女の子だけ残しての説明もあったそうで、あるよね。で、その後の日曜日には、妻と一緒に生理用品や下着などを買ってきて準備していました。娘はまだ生理はないようですが、友達の何人かを始まったと言っていたそうです。この前、いつものように娘と一緒にお風呂に入っていると、環境が変わると生理になりやすいって聞いてたけど、本当かなーなんて聞いてきました。それを父親に聞きますかって感じです。うん、どうかなーなんてごまかしまして、その後、妻にその話をして二人でお笑いしました。まだまだそんな意識がない娘です。鶴子さんにはこんな思い出ありませんか？娘さん可愛いね。お父さんと仲いいのいいですよね。なんか、私は、どうやったかな？私はね、お父さんとお風呂に入らなくなったのはもうちょっと早かったと思いますよ。やっぱ2年生とか3年生くらいは、もう一人で入ってたんじゃないかなと思う。それこそその胸がちょっと膨らみかけたりとか、ちょっと無駄毛とかが、脇とかね、生え始めたりとかするのが、嫌だったっていうか、それを父とかに指摘されたり、見られたりっていうのが嫌だったと思う。だから、なんやろな。多分まあ実際そういうのがあましまだないからね、生理が始まったりっていうのがないから娘さんもそうやってお父さんにウサギ隊長に言わはるんやと思うけど。でもそれは、まあいいですよね。可愛いと思うけどな。まあそれをね、奥さんがまたフォローしてやはるんやと思うから。いいなと思いました。なんかほのぼのしちゃった気です。うちは父とはギスギスしてるから。ねえ、私が生理始まったのは6年生でしたわ。遅い方やったと思う、きっと。びっくらこいたけど、いろいろ話は聞いてたけど、うわーって思って。母さんに言いましてね。で、まあ、要はお赤飯とかって言うじゃないですか。でも、そんな絶対嫌と思ってたから、ハンバーグにしてって言いましたね。お赤飯とか嫌やし、って言って。お母さんもそんなつもりはなかったんやけど。じゃあなんか食べたいもんあんのって言われて。ハンバーグにして、って言ったような気がする。まあでもきっと父とそんな話もしてたんでしょうね、きっとね。なんか懐かしいな。次。次いきますよ。ペロリンパフさんね、ごめんなさい、さっき順番が変になってたけど、ペロリンパフさんのメールを読みますよ。どうもです。最近めっきりエロネタがない僕ですが、性欲だけはギンギンです。 いちいち子供が生まれて下がっていた性欲ですが、何が何が、毎日女に三昧です。でもこの頃ちょっとおちんちんが痛いです。ぐわははすいません、やりすぎました。ということで、久しぶりに行きますか。鶴子に行ってもらいたいセリフ。今日は、S 上鶴子でよろしく。と、はい、わかります。関西弁でええらしいんですよ、これ。まあ、ちょっと言ってみますわ。まあ、言い慣れてないけどね、はい。いつまでそんなとこで突っ立ってんの？ここに座って。誰があぐらかいていいって言った？星座だろ、星座。で、私にどうしてほしいの？は？そんな小さい声じゃ聞こえん。何？お前のチンポ、いじめてほしいの？どうやって？どうやっていじめてほしいの？え？チンポを私のヒールで踏みつけたらいいの？じゃあ早く出しなさいよ、私のところに。その汚いチンポを。はぁ、あ、お前はチンポ本当に汚いな。何先っぽにティッシュつけとんや。まったく。この汚いチンポを思いっきり私のかかとで踏んだらええんやな。じゃあ行くぞ。1、2、さあ、ちょっと待て。お前ものすごく震えてないか？大丈夫か？へえ、すごく嬉しいんか。じゃあいいけど。じゃあ気分を取り直して、1、2、3、だこれでよかった？痛かったね。よしよし。痛いの痛いの飛んでいけー。次は私をいじめて。以上ですって。久しぶりのセリフいかがですかって、めっちゃ恥ずかしかったですよ、これ。私ちょっと今、赤面してますよ、思いっきり。ちなみに僕は全然 M じゃないのでよくわかりませんが、M 代表の虎にどうでした？喜んでくれました。またメールします。愛知より愛を込めて、鶴子大好きだって書いてますけど。久しぶりにやると恥ずかしい。ということで次に虎に飲める鶴子はん毎度立ちっぱなしのバッドボーイの虎にです。最近のお気に入り曲ですっていうことでね、立ちっぱなしのバッドボーイアン・ルイスって歌詞を参考資料として添付してくれてあるんですけど、はい、虎に歌ってくれると思うんですけどね、はい、作曲が宇治木剛っていうことにちょっとびっくりしたっていうのもありますけどね。鶴子はんを上手に落とせたら優しく抱きしめキスしてくれますか？前回送った動画 UFO キャッチャーオナニーにあんなに盛り上がってもらって超気持ちよかった。なんか性癖おかしいのかもしれないな。あ、もっと鶴子トークで詳しく説明してくれてもいいよ。読まれた後クニュクニュって何何って問い合わせも来たし、くにゅくにゅって初めて言われたけど興奮したわ。あれ聞いて他のリスナーもオナニー動画送ったりしてきてない？してないよ。あ、俺は他の女性リスナーにも見てほしい。で、あんなの見てくれるの鶴子はんだけだよね。感謝。もし希望者あれば転送よろしくってことなんで、女性に限っては転送していいでトラニーから言われてるんで、もしどういうこと言ってたら演奏しますけど今度機会あればリアルにトラニーの女見を見てくださいな。あ、UGEP 最高。いつもいい時間をありがとうトラニーでしたね、ことなんですけどね。あの後もちょっと何回か見直したんですけど、どんなんやったかなと思ってクニュクニュっていうのね。なんか、くにくにってしてんねん。UFO キャッチャーみたいの、こう、キャッチするとかあるでしょ？あそこみたいな感じに自分の手をしてはって、そこで、トラニーは自分の仮のところを、くにくにってすんねん。くにくにくにってすんねん。そうしたら、ドクドクって出はんねん。だから、今までにないからくにくにってして、くにくにってするだけでいけるって思わへんやん？ だから、くにくにって、まあ、それまでの間には何回か、まあ、こう、もう普通に擦ってはんねんけど、もう最近、肝心なとこ、くにくに、くにくにくにってしはったら、出はんねん。だから、今までにないからさ、いや、不思議やなと思って。あと、あの動画をちょっと見直してて気がついたんやけど、もちろんね、虎には声出してはらへんねん。静かにしてはんねん。だけど、この、画像的に、その、ちょっと斜め横ぐらいな感じから、映ってんねんけど、その、下腹部のあたりが、その、トラ兄の、ちょっとこう、荒くなる呼吸の感じで、下腹部がこう、ちょっと上下する、リズムが、きっといつもの呼吸よりちょっと早いし、その、普通の呼吸ではそんな上下せえへんと思うねんけど、それがちょっとこう、キュッキュッてこうね、この下腹部のあたりが動かはんねん。それが、なんか、非常に臨場感があったなぁと思って、で見ました。はい。そんなにトラニーが喜んでくれると思わなかったので、それはそれで私もちょっと衝撃的っていうか、いや、そうなんやと思ってね、はい。思いました。こちらこそありがとうございました。なんで、まあ、女性の方でもし見たいって方があったら転送しますのでね、またお知らせください。はい。次。深夜なるつる子さん、再びミントです。ね、ミントさんからね。はい。性に悩むつる子さんに朗報。オルガズムの仕組みが判明というタイトルでいただいているんですけど、あまりに仕事が暇だったのでネットをうろうろしていたらこんな記事を見つけてしまいました。これは鶴子さんにお伝えせねばと思いメールした次第でございます。少しでも鶴子さんの役に立てれば再開です。って言ってて。それはそうと、ツイッターのアイコンいいですね。とても美味しそうじゃなかった。汗。かっこいいお尻じゃないですか。ぜひ一度生で見たい。あ、つい本音が。自分では謙遜しているみたいだけど、結構スタイルいいと見た。推測しました。あ、今そんなことないんですよ的なこと言ったでしょ。また謙遜して。まあそんなところも可愛いんですけどね。ではまたメールします。最近お小遣いのほとんどを娘の絵本代に使ってしまうミントでしたって言ったで。まあ本当にそんなことないんですよ。本当にね。はい。実物見たらげっそりすると思いますけどね。はい。娘さんにお小遣いのほとんど絵本で使ってしまうっていうのを使ってあげてください。子供さんにはやっぱり本いっぱい読ませてあげるのがいいと思いますよ。うん。私も本好きやからよう読んでますけど、やっぱり昔親が本たくさん読ませてくれたからやと思う。うん。あとまあ親が自体が本が好きやったから、特に母が。いっぱい本があって、それを適当にこう自分で好きなように読ませてもらってたからやと思うんですよ。だから本はね、いっぱい与えてあげてほしいと思いますけど。で、性に悩む女性に朗報。オルガズムの仕組みが判明ということなんですけどね。そのメカニズムをね、突き止めたと。オルガズムの。それによると、女性は絶頂を迎える瞬間に意識のスイッチを切るという。それにより頭の中が真っ白になってしまうという。性の絶頂について女性は男性よりも深刻な問題を抱えている。女性全体の実に5から10% がオルガズムに達することができない、無オルガズム症に悩まされている。また、多くの女性が絶頂体験に達するのに、苦心しているという。もちろんパートナーとの相性もあるのだが、男性に比べて満たされた感覚を得るのが難しいようだと。ということで、オランダのね、大学の研究チームの方が、脳の動きを MRI で研究していたところ、偶然、オルガズムの時の、メカニズムの全貌を突き止めたっていう記事なんですよ。で、女性は絶頂期に意思の決定を司る脳の領域、眼下前頭皮質っていう場所があるんですね。目のくぼみ、眼下って目のくぼみですね。の前頭皮質っていう頭の前のところの方のところやと思いますけど、脳スイッチをオフにしてしまうと。そこが意思を決定を司るところやけど、それを切るということですよね。で、この結果をもとにチームは症状に悩ませている女性に対して性行為そのものよりも考え方を変えるきっかけを与えることが肝要であるという結論に達した。そしてこれらの女性のためにコーチングプログラムの提供を検討していると。 コーチングにより症状が改善されたとの報告を、まあ、アメリカの他の大学の先生がしてはると。ムオルガスム症に悩む女性の多くは、抗炎に伴う痛みの恐れに悩まされている。これらを和らげることに絶頂に達すると言われている。ケイシー博士っていうのは、この、ミシガン大学のコーチングをしてはる先生ですね、きっとね。は、これらの女性、ムオルガスム症の女性にね、対して、プラシーボ、かっこ偽薬で、何の効果もない薬を飲んだ女性が、何の効果もない、実はただのお砂糖の塊だったりするけど、これ飲んだら、オルガズムに達するよって言ったら、それが効くっていうね、結果を得てるそうですけど。つまるところ、意識の持ちようで、行為への抵抗が変わるようだ。だって、すごいね。なるほどね。まあ、この、行為に伴う痛みへの恐れだけじゃないと思うんですよ、きっと。いけないのって。私が思うに。私別に痛くないもん。全然痛くないもん。うん。だから、痛み以外の何かがあるんやと思うんですよ、きっと。心の奥底にいけない何かが。それは自分でも思ってるんですよ。うん。まあ、あとは私も別の薬を飲んでるからやと思うけど、ずっと定期的にね。なるほどね。雪村さんもこのコーチングとか受けたらええんちゃうかなと思うけど。きっと意識的なものやろうなとは思うんですよ。脳の。うん、精神的なものとかね。だから。なるほどね。これは非常にいいんじゃないですかね。まあ、これの関連記事で、関連記事っていうのが、この記事の一番下に出てて、女だって浮気する。社会的地位が高い人ほど浮気や不倫をするっていう記事と、結婚したら妻がおならをするようになったっていうので結構笑ったり、また笑ったんですけど。ちなみに私は、もう、旦那さんの前では、絶対おならせえへんって決めてます。付き合ってからずっと、今まで。はい。まあ、不意にしてしまうことはあるけど、もう、多分今まで3回ぐらいやと思いますね。十何年間一緒にいてるけど。はい。絶対せえへんと思ってます。はい。でも、不意にしてたりとかしてて、非常にそれを言われるのが嫌なので。何でもええ、どうでもええねんな、そんな話な。ということでね、まあ、ミントさん、貴重なメールありがとうございました。勉強になりました。はい。次、ルーキチさんから2つ目。卑猥学部卑猥学科鶴子研究室研究レポートってなってますね。アンダーグラウンドエロポッドキャスター、つるこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、ブーキチです。かっこ噛んでないですよね、って言って、噛んでないよ。あ、どっちの方、卑猥学部、卑猥学科、つるこ研究室、研究レポートの方、それとも、アンダーグラウンドエロポッドキャスター、つるこさんの方、両方噛まがやがったな。噛まへんかったなっていう方噛んだけど、今。先日の第 1.5 回関東ハーフ、ボッキーオフ会ではお疲れ様でした。突然のお願いかつ参加者へ内緒での参加にご協力ありがとうございました。僕自身は、大人数に圧倒され、もうちょっと喋れればよかったなと反省です。まあ、ハーフボッキーオフ会だし、と自分を納得させ、次回の参加の時にはもうちょっといけてるブーキチを出そうと思います。生つる子さんとスカイプを通してのおしゃべり楽しかったです。雪村さんかっこよかったし。さて、本題のネタですが、まさかのネタ切れ。え、本当に？マジで？ではまた、とやると、あんまりなので、乾いた雑巾をさらに絞るがごとく考えましたよ。何気に、このメールを書いているのは5月22日の日曜。はい。なぜか早起きしてしまい、午前中はアワー修行をしていたので、その感想を聞きます。書きますね。はい。今回の修行は自宅だったので、過去配信のオープニングだけを聞くという修行をやりましたよ。研究テーマはタイトルコールの前の一言です。あ、そうよ、これやってないよね、最近。タイトルコールというか、うん、まず第一声なんか言うの。ね。一時一言決めて言ってたんですよ、直前に。言ってないよね、最近。やっぱ言うわ、また次から。だって何にもコーナーがないもん。まあ、それはええんやけど。オープニング今日の一言ということで、ずっとね、第0回から41回まで書き出してくれてます。 そう、このゼロ回をね、私、バンバンさんに、ファイルを小分けしたのを送ってくれてる、もらってるのに、私がその作業をまだできないっていうか、しないっていうか、ちょっと忙しくてできないから、ずっと送られへん、アップできへんかってんけど、鈴木男さんからね、わわのゼロ、第0回を鈴木男さんが持って貼ってくれてて、それをブーキチさんに教えますよって、今回、前回の、ていうかこのオフ会の時に言ってくださったんで、そうしてくれると助かりますって言って、してもらったんですけど、ごめんなさい、頑張りますんで。それか、2日配信してもらうかないけど、まぁ、ちょっと頑張りますんで、私の方もね、作業ね、はい。ということで、まぁ、長くなったけど、前置きが今。ということで、0回からね、全部上げてくれてるんですけど、一言ね、ゼロ。まあ、ゼロ、第ゼロ回ね。どうも、つる子ですって書いてますね。で、多分その後、わーわー言うておりますって言ってるんやと思いますけど。で、一回目、なしって書いてる。二回目、どうも、つる子です。今日もわーわー言ってみたいと思います。あと三回、四回は同じ、どうも、つる子です。で、五回目。これで、ここから多分一言コーナーが始まったと思うんですよ。はい。メンタル面に難ありって言ってます。これで。メンタル面何あるんです。はい。第6回目。その多分コーナー作ったのを忘れてんのかもしれないけど、どうも鶴子ですって言ってますね。で、7回目。メガネ万歳。言ってるね。8回目。愛のままで。ああ、これは多分、歌やな。はい。9回目。ボジョレ。これボジョレヌーボーの時期でしょ。10回目。これ初体験って言ってるのかな。はい。11回目。今日はしないって言ったじゃない。っていう言ってます。12回目。好き嫌いって聞いてますね。13回。感謝って言ってます。14回。眠って言ってますね。眠いって言ってますね。15回。もう何やったか忘れたっていうのこれね。多分直前で忘れたっていう話でしょ。16。気持ち悪っていうのこれ。これ家族に気持ち悪いって言われた話だと思うんですよ。で、17回。入浴剤の入れすぎ注意。これ自分家で入浴剤入れすぎて、風呂場でズルーってこけそうになったっていう話でしょ。で、18回、カバンでバッコーンって、これなんかムカついてカバンでバッコーンって言ったろうかな思いましたいう話ですわ。で、19回、いつでもちょうだいってこれ何やったんやろな。あ、そんなん言ってたんやな。聞こう、自分でまた。20回、寒い寒い寒い、あー寒いって言ってる。冬やな。で、21回、22回は、メリークリスマスっていうのと、メリークリスマースって言ってる。23回がなし。24回が、ハッピーニューイヤーンって言ってるね。で、25回が、焦るな自分。26回が、って言ってますね。で、27回が、おはようございますって、かっこ小倉の前っていう。特ダネのね。おはようございます天達っていうやつやったやつですね。28回、アカンタレってこれ、ね、アカンタレドラマの話でしょ ?29 回が、ラブ注入って言ってるんですよね、きっとね。で、第30回が、31、32って言ってますね、これ。なんか間違えてたんかと思うね。で、33が、んちゃって言ってる。これ言ってくださいって言われてはったね。34回が、花粉症が来てますねって言って。35回が、どうもこんにちはって言って、はーってため息ついてると。で、あ、違う違う違う、30、31、32がなしか。ごめんごめんごめん。私の考えが違う、今。30、31、32はなし。ごめんなさい、ここまとめて書いてくれてあったね。うん、伝説の30回もなかったんやな。で、36、37もなし。で、38が、新年度になりましたね、と。今日は4月1日です、と言っておりますね。39回。今日もわーわー言うております。やろうかなーって。で、40回。しばらくわーわー言うてなかったんですけど、わーわー久しぶりに言おうかなと思って。41回がなし。っていうことなんでね。聞いて、全部書き出してくれてやるわ。偉いこっちゃ。聞き直してみて、僕が好きなのは、特別賞。その後の、メンタル面に難あり。事実上初めての今日の一言ですからね。やっぱそうやってんな。第3位、その19。いつでもちょうだいっていうね。エロい質っていうのはね、ごめんなさい。エロく言われへんかった。実は第2回、第2位、その23の、第27、その27ね。その27の、その27の、小倉さんのマネやからさっきのね。 おはようございますっていうやつね。はい。この一言などの鶴子さんのコメントが大好きでしたけどね。そして栄えある第1位は、その11の、今日はしないって言ったじゃない、です。もう最高って書いてくれてる。鶴子さんはどれがいいですかって。お気に入りを再現してもらえませんかってね。最近は今日の一言があんまりないようですから、できたら一発目の一言の復活もしていただけると嬉しいです。ゼロバーを入手し、僕のワーバーコレクションも無事コンプリート。過去鈴木男さんありがとうございます。できたので、今後も鶴マニア師範を目指し、ワーバー修行に励みたいと思います。ってことなんでね。はい、ありがとうございます。第ゼロバーが大したこと喋ってないんですよね。鈴木男さんありがとうございます。本当にね。はい、助かりました。もうだからやっぱ本当今回言ってないから次回からやりましょうね、一発目の一言ね。はい、そうやな、私もまあおはようございますは結構気に入ってたかもしれない。モノマネ似てないモノマネやのに。うん、あと今日はしないって言ったじゃないっていうのもですね。分かった分かった分かった。じゃあちょっとまた一言目ね、やりましょう。また次回からね。はい。うん。あと、まあ、最後になりました。最後になりましたけどっていうとこでしたけど、ね、オフ会企画、あといろいろとね、ありがとうございました。内緒でゲストっていうことで参加してくださいってブーキさんに言っていただいてて、そういう風にしていただいたんですけど、はい。私の方も変なこと言ってたんですけどね。ブーキチさんとはちょこちょこっとしかでもお話できへんかったけど、オフ会の時自体には。でも、まあ、オフ会に来てはる皆さんがいろいろ言ってくれてはったことは、私非常に感銘を受けましたから、ブーキチさんの話してることも聞きましてね、はい。よかったと思ってます。雪村さんだけじゃなくて、ブーキチさんもかっこよかったぞ。っていうね、はい。ことです。ありがとうございました。次。あれね。はい、次行きます。最近鏡で自分の写真を見ると、体のラインがジャイアントババのようになってまいりました。頑張れ、広島東洋カープ。配信おめでとうございます。以上です。待てーと。と思った君、そこの君、そんなに俺を欲していたのかいってことね。はい、黙れクソ野郎ってことで、どうも冷酷非道な男と織物特地くんでございますって、ね、皆様のいじめにより熱い男特地とのレッテルを貼られつつありますが、スルーします。クールガイです。さて、東京では、現在雨が降り始めました。このメールをね、実はさっき書いてくれはったんですよ。私が収録しようかなって言ったから。ねえ、やっつけって言って、もう大急ぎで書いてくれはったんですよ。ごめんね。おかげで、偏頭痛がし始めて。な、ごめんなさい。はい。キングオブマジ、レジェンドオブマジオだよ、だっけ。まあ、読みます。はい。東京では今、雨が降り始めました。この季節にしては冷たい雨です。iPod でゆずの心の音という曲を聴きながらメールを書いております。まさにこの曲の歌詞がこの天候にぴったりだったり、この心の音という曲、私にとって大切な思い出の曲だったりします。今から12年前、私には心から大好きな子がいました。恋ではなく愛を教えてくれた子。ごめんなさい。奪うのが恋、与えるのが愛なんだと。彼女が笑顔でいてくれれば他には何もいらなかった。たとえ相手が自分じゃなくても。彼女が今私幸せ、そうにっこり微笑んでくれたら喜んで身を引ける、そんな子でした。そんな彼女があるとき、私はあなたに好きになってもらえるような女ではないからという一言だけ残し、私の前から去っていきました。私は彼女に何が起こったのかもわからず。とにかく彼女の心を開きたくて、彼女の力になりたくて、毎週土曜日に彼女といつも待ち合わせをしていたとある駅まで通い詰めました。私の住んでいた場所から待ち合わせの駅までは片道50キロほどあったのですが、国道1号線をぶっ飛ばして1時間かけて毎週毎週。 待ってるねというメールだけ送って、一度も返信はなくても、毎週毎週。その車の中でずっと聴いていた曲です。彼女とは、奇跡的な出会いをしましたし、だから運命だとも思っていました。一生何らかの形で彼女のそばにいて、彼女の力になってあげるのだと思っていました。半年が経ったある日、僕は現実を受け入れました。今では全てが良い思い出ですが、彼女と知り合い過ごした時間は決して無駄だとは思いませんし、それまで大した恋愛をしてこなかった私の心の音を鳴らした、大事な人です。それはずっと消えることのない僕の心の音になる。そんなメロディーがイヤホンから流れています。気になる方は、ぜひ一度聞いてみてください。聞いてしんみりした後は、夏色聞いて、あげぽよーと、一口でした。読んでる私がちょっとしんみりしてしまいましたけど。ごめんなさい。やだ。ちょっとしんみりしてしまった私が。ちょっともうマジオタばっかし送ってくるからさ。ええ。切ない話やで。ね、ありがとうございます。私多分このユズの心の音って聞いたことないので。この後聞かせていただきたいと思いますけど、はい。夏色はね、聞いてた、よく。短大生の時だったと思うんですけど、私の友達の彼氏が路上ライブしてて、夏色をよう歌ってはってん、歌ってはったんですよ。だから、よく、それで、覚えた歌でしたけどね、はい。皆さんなんかしんみりしてしまった。なんか、あんましにも、熱い男徳地さんの、ちょっと、あんまりにもなんかこう、大事な思い出すぎて、私がうかつなことよう言わへんっていう、変なこと言えんぐらい、なんかちょっと、大事な思い出なんやろうなと思ってね。はい。何言ってんの私もちょっと、おかしなこと言っちゃったわ。すいません。はい。でも、なんて言ったらいいんかよくわからへんけどね。はい。だから、徳人は実は優しい人なんですよね。きっとね。ね。徳人の偏頭痛が早く治ることを祈っています。バカにしてるって言われんねん。こんなん言っとったら絶対後から。はい。ということでね、今日はね、こういう感じでメールをね、全部いただき読みましたよ。ありがとうございます。今日も楽しかったね。楽しかったねって誰に言ってんの。はい。ありがとうございました。まあ自分では相変わらず何を喋ったことやらって思ってるんですけど、はい。あとはちょっと私が甘酢醤油を加えたりするのと、あと椅子がギーギー言って雑音がしたのごめんなさいね。うるさかったですけどね。はい。ということでね、いろいろ皆さんにご心配いただいてるんですけど、もう忙しいなりに割合元気にやってるので、はい。また、楽しい範囲シーンをお届けできるようにと思っておりますので、ありがとうございました。今日も最後までお付き合いいただいて。なんか今日はちょっと切ない甘酸っぱい気持ちで、甘酢生姜を加えつつね、はい、終わろうかなと思います。またいろいろなメールお待ちしてます。エロいのから、悩み相談から、切ない思い出から、はい。お待ちしてます。はい。ちょっと今からジャスコ行かないからね、牛乳がないからな。買いに行かんといけないですよ。牛乳がね、うち牛乳が尋常じゃないぐらい減るんですよ、早く。子供がね、めっちゃ飲むのもあるんですけど、私も牛乳好きな方なんで、はい、牛乳がないんでね、今日もちょっとまとめ買いしていきたいと思います、この後。はい。というわけで、その42は今日で、今日はで終わりじゃない。今日で終わりやわ、今日で、その42まで。今日で終わりじゃなくて、 この42はこれでおしまい。ちょっとなんか変やな、今日私ね。はい。ということで。はい。ありがとうございました。また次回。